2015年3月号をお届けいたします。今回の内容は SSIOJ 事務局からのお知らせ、日本語バージョン CD Vol.23 からニューバージョン。先月号に引き続きスーナム博士の講演会からバージョンに関するお話の後編をご紹介します。
オームシリーサイラーム、 SSIOJ 事務局です。3月に入り、ようやく徐々に暖かさを感じるようになってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。まず最初にムッディナハリに関する注意事項に関しましてご案内をいたします。ムッディナハリの活動とは、学校や病院を建設するという目的で外国で資金を集め、 SSIO と異なる霊性団体の拠点を設立するというものです。そして一部の経営者の方々がムッディナハリの活動に賛同し、資金や支援者を集める言動を始めています。ムッディナハリではライトボディ、光の体という微細体でスワミが滞在しており、様々な指示をされ、講話、ダルシャン、インタビューを行っていると主張しております。日本のサイの経営者の皆様におかれましては、ぜひスワミの見教えに従った正しい認識、そして正しい識別をしていただけますようにお願いいたします。詳細な情報は SSIOJ ホームページをご参照ください。さて、今年はインドにてブッダプールニマのお祭りが開催され、ジャパングループとしてクワイヤーコーラスをお捧げする予定で準備しております。ブッダプールニマの日程は5月3日から4日、日本からのツアーも再考されます。クワイヤーの練習会はすでに東京、神戸で開始しております。ぜひ多くの皆様にご参加くださいましたらと思います。詳細は SSIOJ ホームページをご参照ください。お祭りの予定です。3月28日ラーマナバミが予定されております。記念祭は3月度埼玉センター鹿児島グループ、4月度札幌センター、千葉センター川崎グループが予定されております。ご案内は以上です。いつもスワミと共に正しい道を歩んでまいりましょう。みんな幸せになりますように。オームシュリーサイラーム。
日本語のバジャン CD Vol.23 からバジャンを紹介します。
I'm sorry.
今回は先月に引き続き神戸で開催されたスーナム博士の講演会からバジャンに関するお話の続きをご紹介します。スーナム博士は幼少期からスワミと多くの関係を持ち、西大学では仏教の博士号を取得されました。音楽的才能にも恵まれ、バジャンはもちろん、スワミにお捧げする演劇やドラマの楽曲を作曲されている方です。バジャンに関するお話の後半のお話では、スワミがバジャンを通してスーナム博士により深く恵み多き至福の体験を伝えてくださったことをご紹介してくださってます。
Now Swami has taught us another wonderful facet of bhajan.
スワミはまたもう一つ の素晴らしいバジャンの側面を私たちに教えてくださいました。
バジャン is the surest way to spiritualize whatever we do in life.
バジャンというのは私たちが人生において何をするにでも、そのこういうのを一つ一つをですね、霊的なものにする非常にこう着実な道なんです。
Because bhajan changes our attitude in life.
なぜかというと、バジャンは私たちの人生に対する態度を変えてしまいます。
And dwelling continuously in the name of my God.
それから自分が神と思う方の存在のことを絶えずこう思い続ける。
That is the most desirable exercise.
それが私たちが本当に望ましい、自分たちのこう習慣でありまして。
As Bhagavan says, Ananya Chintayanto Mam. Ananya Chintan means continuous, sustainable thought about God.
で、まあ、スワミはそれはですね、その継続的に神のことを思い続けるというふうな表現されておりますけれども。
When we are all the time dwelling on God, thinking about God, we are dwelling on the godly values.
で、私たちがその神のことをいつもいつも思い続けていますと、その神聖な価値に関すること、それに関する思いしか浮かんできません。
And when we are so positively oriented, we can never make a mistake.
で、私たちが本当にそれだけのその前向きの心の姿勢を持っているとですね、決して間違いを犯すことはありません。
Now, right from the posture in which we sit for singing bhajan.
バジャンを歌うときに私たちが座る姿勢がありますけど、その姿勢からしてですね。
We sit straight.
私たちは背筋を伸ばして座る。
With our spine very straight.
背筋がまっすぐですね。
You can't sing bhajan like this.
背中が丸かったらバジャンを歌うことできません。
It's not possible to lie down and sing bhajan.
で、こう横になってですね、バジャンを歌うこともできません。
Just lie down and sing bhajan. Nothing will come out properly.
もしその寝転がってバジャンを歌おうとしたらですね、正しいバジャンは決して歌えません。
So the bhajan in the first place gives us, lends us that state of readiness.
ですからそのバジャンはその私たちのその精神的な準備ができた状態をこう作ってくれます。
The right attitude to do something the right manner, right way.
何事にでも正しい取り組みができるそういう態度を与えてくれます。
So, posture-wise, we are in the best posture possible to sing bhajan.
ですからその姿勢に関して言いますと、その私たちはバジャンを歌うときに座るとですね、歌うときにもこれ以上ないほどの その正しい姿勢をして歌うわけであります。
Now, what about the mental attitude?
じゃあその心のその態度は、精神的な態度はどうでしょうかって言いますか。
The attitudes of the senses.
感覚に対する私たちの態度。
Normally, we all get bogged down.By the atrocities of the senses.
私たちはその心 の, その感覚がいろいろとその私たちを支配する、通常はその感覚の激しいいろんな動きに支配されてしまうんですけども。
What a great saint once described as the tyranny of the senses.
で、ある時でその、まあ、偉大な聖者がですね、その感覚によるなんていうか暴政、暴力というようなことを表現されました。
So for a proper regimentation, Patanjali Maharshi,
Patanjali Maharshi という方がいらっしゃいますけど、ヨガスートラを書かれた方です。
Taught us this Yoga Sutra.
で、まあ、その方はですね、人類にそのヨガスートラを教えました。
Which was eightfold.
それは8つの段階のアシタンガヨガです。
Like the Arya Ashtanga Marga of Buddha.
まあスワミの昔の八正道によく似ておりますけれど。
Where to everything is.Begins with samyak.
あらゆるそのことはその三脈正しいという8つの正しい道ですね。
Right action, right livelihood.
正しい行動、正しい生き方。
So like that, eightfold path of yoga.
まあそのようにしてそのパタンジャリ・マハリシはですね、そういう8つの段階を通じてその下脱に至るヨガのシステムを教えたわけであります。
Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyana, Samadhi。
Yama, Niyama, Asana, Pranayam, Pratyahara,
Dharana, Dhyana, Samadhi。
Dharana, Dhyana, Samadhi。
Now it was so difficult for people to even realize that I have to go through, wade through all these to attain salvation.
で、8つの段階を全部一つ一つその正しく通過しなければ最終的なその魂の解放には至らないということで、ほとんどの人々はもうすごい、それは大変なことだというふうに感じました。
If you look into human history, we find that every prophet taught us everything the most difficult way.
まあ、人類の歴史をこう紐解いて言いますと、様々なその聖者たちがいましたけども、そういう方々は、本当に非常にこう深遠な解き方、ものすごく難しいことをお解きになっている方がたくさんいました。
There were saints who said that you have to go into the scriptures and understand Shama Dhamma Upariti Titiksha.
まあ過去のその歴史の中にはですね、その聖者がいて、まああなた皆さんはその聖典を正しく読んで、いろんなものをそういうものをですね、本当に正しく理解しなきゃいけないというふうに言った方もおりました。
Every concept sounded so difficult right from the beginning.
で、そういうその一つ一つのその概念が最初からものすごく深遠で難しいものに聞こえます。
And to top it all, they were either in Sanskrit or Hebrew or some of the most difficult languages on earth.
で、まあそれに加えてですね、そういう経典は全部そのサンスクリット語とかヘブライ語とかもう世界中でもうこれ以上難しくはないよ、難しい言語はないほど難しい言語で書かれておりました。
So most of humanity had given up on religion and said that no, this is not my cup of tea.
ですからもうほとんどの人々はですね、その宗教とか霊性修行というものはもうこれは自分に合わないものだというふうに考えておりました。
Let the priests take care of it.
もうお坊さんたちにもそれは任せとこうと。
Now all of a sudden, Bhagwan Sri Sathya Sai Baba starts empowering people and telling them that look, you are your own god, you are your own priest.
でそこでその突然ですね、まあ、サッタサイババっていう存在が現れて、ご覧なさい皆さん。あなた自身があなた の教師であり、あなた自身がそのあなたの神であるというふうに教え始めたんですね。
You don't look for any other temple, any temple other than your own body.
それから、あなた自身が神の神殿であるから、それ以外 の, 神殿を求める人、寺院を求める必要はない。
Swami keeps telling us, and I remember it almost every day he drummed it into us.Deho Devalai.
で、まあ、スワミは本当ほとんど毎日ですね、次のことを私たちにその、もう私たちこう刻み込まれたわけであります。
Deho Devalai Prokto Jivo Deha Sanatanaha. This is what Swami told us. This is what Swami taught us. The crux, the gist of the, of all the scriptures.
まあ、全ての宗教のその、真髄は何かというと、今おっしゃったことだというんですけども。
Extracted the cream out of every scripture and placed it on a platter for all of us.
その全ての宗教的な経典、聖典のその一番大事な部分をこうそうやって要約しましてですね、私たちに教えてくださったわけであります。
So Deho Devalai means this body is the temple.
Deho Devalai, そのこの体がそれが神の寺院であると。
And the one who dwells in this temple is the eternal one.
でこの寺院に住んでいる方はこの永遠の存在である、その永遠の神であるというふうに。
Sanatan means eternal, one who has no beginning, no end.
でその永遠のその始めもなければ終わりのない終わりもない永遠の存在、それが私たちのこの寺院の中に住んでいるというふうにおっしゃったんです。
So here, we all of a sudden so beautifully understand.
ここですね、私たちは非常にこう見事に理解することができるようになったんでありますけども。
That practicing yam and niyam are within our reach.
私はその近海とか寒海とか呼ばれているその10のステップをですね、実践することは私たちが非常にこう容易にそれできるということをスワミに教えてくださったわけであります。
Now the five components of yam, I'll just quickly go through it.
山、その近海と呼ばれているものの、その5つの要素がありますけど、それを簡単に申し上げますと。
Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha。
近海の5つのその要素なんですが、それは非暴力と、それから、不忠と非暴力と、不殺生、無執着。
So now these five components.
今のその5つの要素を申し上げますと。
Yama. The five components of Yama, Ahimsa is non-violence.
Ahimsa というのは非暴力でありますし、サティアというのは真実と語ること。アステアというのは他の人の持ち物を欲しがらないこと。
Brahmacharya is purity, celibacy.
ブラマチャリアというのは性的な純潔さでありますね。
Aparigraha means not being jealous of someone's prosperity.
Aparigraha というのは他の人々の繁栄と他の人々の進歩を妬まないことであります。
Then niyam.
それからニヤム、これは寛解、これはすべしというものでありますけれども、
again, five components of niyam.
ここにも5つの要素がありまして、
Shaucha, Santosh, Tapa, Swadhyaya, Ishwar, Pranidhana
という5つがあります。
Shaucha, Santosh, Tapa, Shaucha, Purity, Cleanliness.
Shaucha というのは清潔さであります。
Which again means inner and outward cleanliness.
内的な清潔さと外的な清潔さの両方であります。
Santosh, Contentment.
Santosh, 心の満足です。
Tapa, Penance.
Tapa, 苦行です。
Shaucha, Santosh, Tapa, Swadhyaya, reading of good scriptures.
Swadhyaya は ためになる聖典を読むこと、それによって情報を得ることですね。
Ishwar Pranidhana, having full faith, implicit faith in God.
最終的が神に対する完全な信仰を持つことであります。
So Yama and Niyam itself became the most formidable barriers for a spiritual seeker.
ですから私たちの霊的な愚道者にとって最初の10の山と二山のその要素がですね、非常に大きな私たちにとっての大きなハードルに感じられるようになりました。
Then it was taught that after you graduate out of Yam and Niyam, now you are prepared to do Asan.
で、私たちがその山と二山、その10の要素が完全にできるようになって初めてアサナの段階まで進むことができると。
You know what is yogasana, right?
皆さん方はヨガアサナっていうのをどういうものかご存知だと思うんですけども。
So a lot of people couldn't find time to do yogasana.
ですから多くの方々はですね、そのヨガアサナに到達するまでの修行する時間を見つけることができなかったんです。
Most of us when we start having bulges all over.
私たちのこうお腹が出始めるとですね、ほとんどの人々が。
Then we feel that I think I should do some exercise, some asana.
で自分は何かこう朝なあるいはその、ね、体操とかそういうことをしなければいけないというふうに感じるようになります。
So now when he or she is informed that only by after going through passing through these other first 10 then you can do asan.
ところがそういう思いを持った人が最初のその山と二山近海寛解の10のその項目を完全にできるようにならないと朝ができないというふうなことを聞きますと、
The person would give up naturally.
当然そういう人々も諦めてしまいます。
Then after that, pranayam.
それから朝の次は今度はプラナヤマ。
Regulation of the vital air.
正気の命を支える正気の管理でコントロール。プラティアハラ、感覚にとらわれないことですね。
This engaging your senses from the external world of stimuli.
で普通の感覚はちょっと私たちの外側のいろんな刺激の世界に私たちを結びつけます。
Then alone you could do contemplation. You could contemplate on your divinity because now you are purified.
で外側に向かった感覚を全部こう切って意識を全部内に向くようにすることによって初めて私たちは集中ができるわけであります。
Then you could meditate, dhyana.
で集中ができるようになって黙想から瞑想ができるようになります。
That then alone you could get into the transcendental state, which is samadhi.
で、瞑想が十分できるようになって初めてその超越的な段階である三昧に到達することができるというふうにおっしゃるわけであります。
At one stroke, Swami says, samadhi is samabuddhi.
で、スワミはサマーディっていうのはサマブッディ、その一定非常に安定した知性のことであるとスワミはおっしゃいます。
When you are endowed with equanimity, which is the hallmark of an intellect. An intellectual person.
つまりどのような状況においてもですね、一定のこう等しい知性で持ってあられることに対処できる人がそういう知性が最高に発達した状態にいるとそういう印であると。
Such a person is already in the state of samadhi.
そういう人々はすでにその三昧の境地に達しているんだと。
Now I know what you are living through just now.
皆さんが今どんな気持ちでこの話をお聞きになっているかちょっと感じることができるんですが。
But bear with me because this is the only way. See how difficult it is to even think of the Arya Ashtanga Yoga we fall asleep.
で、まあ、ちょっと我慢してお話を聞いていただきたいんですけど、まあ、こういう話はですね、要するに昔のその8つの段階を通る、そのアシュタンガヨガに関するそのことを皆さんに理解していただくためにも、こういうことしか言えないわけであります。
So this is how the whole world got into sleep.
まあ、そのおかげで、もう全世界がこういう話を聞くと、もうみんなこう眠るようになりました。
アリアシュタンガヨガ、sleep off.
昔のアシュタンガこう眠ってしまう。
So the votaries of the Patanjali Yoga Sutra.
ですから、そのパタンジャリのヨガスートラのそういう専門家たちは、
They made it more and more complex by telling humanity, this is the only way you can go about it.
で、まあ、そういう方々はですね、この道がその本当に、そういう下脱するための唯一の道だと言いながら、ますますその複雑なあの解説をこう始めたわけであります。
And all of a sudden, Swami taught mankind, just sing one bhajan properly.
突然ですね、スワミが人類に教えたこと。ただ一曲だけでもその正しくバジャンを歌いなさいと。
Just by singing one bhajan properly.
一つのバジャンを正しく歌うことによ、それだけで。
You pass through all the eight stages of Patanjali Yoga Sutra.
パタンジャリのヨガスートラで教えられているその全ての段階を通っていくことができるというふうにスワミおっしゃったんですね。
Then Swami goes on to explain.
それをまさにどのように説明されたかと申します
と、When you sit for bhajan,
皆さん方がバジャンのために座るときは、
What is your mental attitude?
皆さん方 の, その精神的な態度はどんな態度でお座りになるでしょうか。
What is your physical attitude?
あるいはその皆さん の, その姿勢はどうでしょうか。
Do you sit with during a bhajan? Do you sit with clenched fists and say, I am going to sing a bhajan now?
まあ、皆さん、例えばバジャンを歌うときに拳を握りしめて、私は今からバジャンを歌うと、そういう気持ちで座るでしょうか。
Just imagine singing Satya Gurudev Radhika O Prabhu Radhika You don't do that.
まあそんなことはしませんね。
We are in the most sublime mood. Every expression is so sublime.
本当に私たちはもうすごい崇高な気分に浸っておりまして、もう一つ一つの表現がですね、非常に心を高めるものであります。
In jails, I have seen the hardest of criminals.
その刑務所なんかはですね、もう一番ひどい罪を犯したようなそういう罪人の方々でもですね。
When it's bhajan time,
バジャンの時間が来ますと、
bhajan in jails, this is what we do.
インドなんかではですね、そのいろんな刑務所なんかでこうみんなでバジャンをやってるんですけども、
They all wash up and then they wear the best dress, looking very devotional, and they come and sit for bhajan.
バジャンの時間になりますとみんな沐浴をしてですね、体をきれいにして、でも最高のその自分が持ってる一番いい服を着てですね、本当にこうみんな紳士みたいにしてバジャン会場に来るわけであります。
In Kalimpong, there used to be in that prison a very hardliner.
で、そのカリンポンというそのダージリンの町にですね、その刑務所があります。そこに非常に何ていうか、一人の荒くれ者がおりました。
What you would call a history cheater with a big talam in his hand. Talam, you know, tang, 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 you play for bhajan.
タラムってありますね、チンですね。あれを、大きなそのタラムを持って。
Then he would boss over the rest of...the inmates and tell them, you better sing bhajan, otherwise I'm going to beat you up with this.
で、みんなちゃんとバジャンを打たないとこの大きなチンバルで叩くぞと言ってですね、他の同州刑務所に入った人と脅すわけであります。
We have to sing bhajan properly.
ですから私たちはもう正しくバジャンを歌わなければいけません。
That thought goes into even the hardest of criminals.
ですからそのひどい一番そのひどい罪を犯した人にすらですね、そのバジャンを正しく歌うと、そういう思いが浸透していくわけであります。
So the first step of asan is already done when you sit for bhajan.
ですから
very sublime, very straight, chin up.
背筋をまっすぐ正してですね、でこう顎をこうしっかりこうしっかりした位置に保ってバジャンを歌うと、その姿勢だけで最初の正しいアサナってその体位ですね、それができるわけであります。
Not at all rigid, but totally relaxed.
全然緊張してじゃなく、まあ、完全にこうリラックスした状態でこう正しい姿勢で座るわけであります。
That asana is sukhasana. And that is the best, the prince among asanas.
それはスハーサナと呼ばれている座り方でありまして、それはそのアサナの中でも最高のアサナと言われているものであります。
So asana is already taken care of when we sit for bhajan.
ですから、まあ、バジャンのためにこう座るときもすでにそのアサンというところはもうできているわけであります。
Ahimsa is already taken care of because we don't sit with violence in our mind when we sit for bhajan.
それからあの非暴力というのもですね、私たちはバジャンに座るときはそういう暴力的な思いは全く持たずにあの座ります。
We are truthful to the core when we sit for bhajan.
それから私たちはその心の底まで真実、まあ、要するに真実以外のことを言わないがその2番目の項目なんですけども、それは全く私たちもそんなの状態でバジャンに座ります。
In fact, many people after bhajan, they go all out and make confessions.
で、あの、実際ですね、多くのそのバジャンのセッションが終わりますと、それをバジャンが終わったら、いろんなその告白、自分のその罪に関する告白なんかをすることがよくあります。
So, at least during the bhajan session,
少なくともバジャンのセッションの間は、
we are in tune with truth.
こう、真実に沿った姿勢でおります。
We don't sit there thinking about what the other person is wearing.
私たちはそのバジャンに座っていて、他の人がどんなものを着ているかとか、そういうことを考えません。
The rooms in somebody's house.
それからあの、他の人々が住んでいる部屋の様子なんかを考えることもあります。
The brand new car somebody has purchased. We don't think of all these.
あるいはその他の人がも最近買った新しい自動車、そんなことも一切ですね、バジャンの時は考えません。
We sit for bhajan to forget all this.
私たちがバジャンに座るのはそういうことを全て忘れるためであります。
And then we eschew jealousy.
私たちは決してその妬みの心を持ちません。
Sometimes we might feel jealous of the other person singing bhajan. That should not happen.
まあ時にはですね、あの他の人が歌ってるそのバジャンを聞いて妬ましく思うことがあるかもしれませんが、まあそういうことは起きてはならないことであります。
The basic rule is that when we sit for bhajan, we are not jealous at all.
で、まあ基本的なそのルールとしてですね、あのバジャンのために座るときは決してその妬みを持たないというあの根本的な規則があります。
So yam is completely practiced, niyam is practiced because shaucha, santosh, tapas, swadhyaya, ishwar, pranidhana, shaucha, purity, we are very clean, pure.
最初に言ったその5つの禁戒はすでにあの十分守られていて、それから残りのその寛戒の5つですね。まず最初のその清潔に関して言いますと、バジャンに参加するときは私たちは非常にも清潔な状態に、内外ともに清潔な状態であのバジャンに臨みます。
We are all very much contented, santosh.
みんな非常にあの満足して満ち足りた気持ちで座っております。
We are in the highest state of penance, tapa.
だから、まあ、最高のあの苦行の状態にあります。
We are reading the greatest book ever written in history.
それからまた歴史の中で書かれたその最高のですね、あの経典を読みながら歌います。
And that book is the story of my devotion to my master.
それはあの私たちのその知恵と私たちの主である方に対する私たちの知恵、それがその経典そのものであります。
And I sit for bhajan with implicit faith in my master.
それからあの私がそのバジャンを歌うために座るときは自分の主であるその神に対して 100% の信仰を持って座ります。
We are in the best of postures, asana.
私たちはもう最高の、さっき言いました最高の姿勢を持って座りますし、
And then as we sing bhajan, Swami says, singing bhajan is the highest form of pranayama.
で、スワミはですね、バジャンを歌うときにスワミはそのバジャンを歌うことは最高の形のその呼吸法、プラナヤマであるというふうにおっしゃいます。
Now you don't need to keep counts and sit like this.
で、私たちはその片一方の指でこう鼻の穴をこう閉じながら数を数えたりする必要はありません。
Because while singing bhajan, you are regulating your breath already.
で、私たちはそのバジャンを歌うときにすでにその呼吸をこう管理しているわけでありますね。
And while singing bhajan, you are already withdrawing your senses from the world.
それからまたバジャンを歌っているときはその感覚をすべて外側にあの外の世界から引き離してこう内に引き込んでおります。
Because it's not possible to be steeped in the world and yet be singing bhajan.
というのはですね、その世の中のいろんなことにこう心が囚われた状態でバジャンを歌うことはできないからです。
It's not possible for a person to sing bhajan and yet be thinking about his girlfriend.
バジャンを歌いながらです、ね、自分のガールフレンドのことなんかを思う、それはもう不可能なことであります。
I have seen girlfriends cribbing and saying that nowadays you have forgotten me.
私はそのガールフレンドの方がですね、最近あなたは私のことを忘れたのっていうふうに言ってるのを聞いたことがあります。
Your senses are completely shut away from the whole world.
で、まあ、バージョン歌う人のその感覚はこの全て の, この外の世界から完全にこう遮断されております。
That is what bhajan does to a person.
それがバジャンがその人に与える影響であります。
And then Swami goes into explaining the highest philosophy of Vedanta.
ベダンタ哲学の最高のその教えについてお話になります。
And you know what Swami says? Jnatum drashtum praveshtum.
まあ、スワミがですね、
Jnatum,
Jnatum,
drashtum,
drashtum,
praveshtum.
Praveshtum.
Jnatum is having foreknowledge of a particular thing.
Jnatum というのはですね、あることに対して特定のその知識を持つことです。
So all of us now, we all have an idea of my God.
で皆さんここにいらっしゃる方、すべての方がですね、その自分の神というものに関してあるその考えを持っていらっしゃいます。
Many of us we would say, we would think that, oh my God is the Buddha.
まあ多くの人はですね、私の神はブッダであるというふうに思うかもしれません。
Now that is jnatum.
それはニャートム、その前もって持っている知識であります。
The level of contemplation.
だからそれがまあ私たちの黙想のレベルでもあります。
I can contemplate on the name and form of my deity.
私たちはですね、その私のその自分の信じている神の皆と見姿に集中することができます。
Drashtum is when you see.
Drashtum というのは私たちが見るときのことを言います。
When I contemplate and I become a seer, I start seeing.
私たちがまあ座ってこう黙想していると、それを見ることができる、見始めます。
And Praveshtum is when I become one with it.
でプロベストというのは私たちがその自分 の, その目標の対象と一つになることであります。
So that is contemplation, concentration and meditation.
それはですから目標と集中と瞑想のことです。
So many times during Christmas, Swami tells our Christian sisters and brothers.
でクリスマスの時期になりますとですね、まあ、キリスト教のクリスチャン の, その兄弟姉妹の皆さん方というようなことをおっしゃいますが、
Three different stages of I am in the light is in me and I am the light.
で、私は光の中にいる、光が私の中にある、私が光であると、まあ、そういうことをおっしゃいますが、そういう三つの段階があるとおっしゃいます。
So now these three stages, final stages of contemplation, concentration and meditation, Swami teaches these three stages as the easiest way of Vedanta.
で、その今言ったその三つの黙想、それから集中、瞑想というのはですね、さっき言った八つのアシュタンガヨガの最後の三つの段階に至るものであります。これを最もその容易なやり方としてスワミは私たちに教えてくださっています。
Swami breaks it down to our level for us to understand and tells us that if you want to eat chapati,
で、スワミがですね、私たちが理解できるように次のような教え方をしていらっしゃいます。もし皆さん方がチャパティを食べたいと思うのであれば、
You know what is chapati?
皆さん方、チャパティというのは一体何かご存知でしょうか?
So now, any number of mantras like chapatyaya namaha is not going to give you chapati.
ですから、どんな、例えばチャパティアヤナマハみたいな、そういういろんなマントラ、どんなマントラを唱えてもですね、チャパティ、私たちはチャパティの恩恵を受けることはできません。
Constant repetition of the name chapati, chapati, chapati is not going to feed you chapati.
チャパティ、チャパティ、チャパティと言っても、絶えずそのチャパティという名前をですね、繰り返し唱えても、私たちはチャパティをこう食べることはできません。
The moment you contemplate on chapati, and when you desire to eat chapati, you have to get into the act of making chapati.
で、まあ、皆さんがそのチャパティを食べたいとそういうふうに思う、そういう黙想をしたときにはですね、実際に今度はチャパティを作るという作業に移らなければなりません。
So when you get the material, blend and make the dough, and then roll it and fry it and make the chapati, and when it's ready and served on the platter,
で、まあ、ですからその必要な資材を、原料を買ってですね、いろんなその粉とか、でこねて、ね、伸ばしてフライしてですね、それを、まあ、出す食べるようにこう出すわけですけども、
Your hunger for that chapati makes you one with the chapati.
で皆さん方のそのチャパティを食べたいというチャパティに対する空腹がですね、あなたとチャパティと一つにします。
Chapati is only an example. Think of the best food that you could take.
まあ、チャパティ一つの例にすぎませんので、皆さん方がその欲しいと思っている一番最高の食べ物を考えていただければ結構なんですけども。
So now this is a beautiful analogy that Swami gives.
まあ、これはスワミが私たちに教えてくださる非常に素晴らしい例え話でありますが。
First, you contemplate on your pasta.
でまあ、最初は例えば皆さん方は自分が食べたいと思うそのパスタのことを黙想します。
Then you concentrate on making the pasta.
次は今度はパスタを作ることに集中します。
Ultimately, you eat the pasta along with your tongue.
で最終的に皆さん方はその舌を使ってそのパスタを食べます。
It's so tasty that the first bite itself is so wonderful.
でも本当にそれとても美味しいのです。もう一口食べるもうそれだけでも本当に素晴らしい体験であります。
So the food, the taster, and the taste becomes one.
それでその食物とそれがそれ味わう人とその味、それが一つ三つのものが一つになるわけであります。
Swami says that is samadhi.
その三つのものが一つになった状態、それがサマーディであるとスワミは教えていらっしゃいます。
When there are no more dichotomies, just the experience.
でまあ、そこでも、もうそれ、いろんなその理論とかですね、全くもう消えて、最終的にはその実際の体験、それだけになります。
Now just imagine such a big philosophy, and he brings it down to a chapati.
まあ、こういうその、アシタンガヨガみたいな、そういう非常にこう、深遠な哲学をですね、スワミは、チャパティのことで、非常に分かりやすく教えてくださいます。
And then in the idiom of a bhajan.
からそれがそのバジャンというですね、その言葉の中、バジャンという説明の中でそれが行われるわけであります。
Swami says, sing that bhajan properly.
で、スワミはその一曲のバジャンを正しく歌いなさいと。
And then you are into the highest state of meditation.
そうするとあなたは最高のレベルの瞑想に状態に入りますと。
So it's for all of us now to understand, am I singing bhajan that way?
で私たちはですね、その自分はバジャンをそのような歌い方で歌ってるだろうかというふうに、振り返らなければなりません。
The manner in which Bhagavan has taught us.
それがバガバンが私たちにそのこのように歌いなさいというふうに教えてくださったその歌い方であります。
So now these are some of the biggest advantages of singing bhajan.
まあこれらがですね、バジャンを歌うことによって私たちが受けることのできるもう最高の恩恵、そういう側面であります。
And bhajan teaches you humility of the highest order.
それからまたバジャンはですね、皆さん方にはもう最高の謙虚さを教えてください。
You can't be arrogant and still be singing bhajan.
皆さん方はとても傲慢な状態でバジャンを歌うことできません。
Arrogance disappears when you start, the moment you start singing bhajan.
バジャンを歌い始めた瞬間に皆さん方のそういうその傲慢さというのも消えてしまいます。
You can't sing bhajan, scoffing at somebody and say that bhajan bina sukh. You can't do that at all.
人をすごいこうバカにしたような態度でですね、バジャンを歌い始めることはできません。
It would be the biggest burden for that person to sing a bhajan like that.
そのような気持ちを持ってバジャンを歌うのはその人にとって非常に重荷になるはずであります。
So the bhajan molds us, shapes us into a good human being.
ですからバジャンを歌うことによって私たちは本当に良い、まあ、善良な立派な人間へとこう形作られていくわけであります。
So that is why Swami said, for this age of Kalaha, Kalaha means lot of discord, discordant things happening everywhere, lot of discord, lot of strife. Bhajan is the only panacea.
で、この Kalaha、Kalaha とそういう様々なその不調は、暗黒の時代においてはですね、そのバジャンのみがですね、私たちがその頼ることのできる唯一のそういう救いの道だというふうにさんにおっしゃいます。
So when you sing a bhajan, now these are the general rules of our mental and physical attitude when we sit for singing bhajan.
ですから今申し上げたのはですね、バジャンを歌うときに私たちが心にしておくべきそういう、まあ、精神的あるいは肉体に関する基本的なルールであります。
So singing a bhajan is not just showing our prowess in music.
ですから、そのバジャンを歌うのはですね、私たちが音楽的に どれほど進歩したかっていうのを人にこう見せる、聞かせるためのものでは決してありません。
You know, there was a boy in Vrindavan.
ある時、そのブリンダバンに一人の学生がいまして。
So when he went home to learn bhajans, he picked up this bhajan and brought it home.
でまあ、その方はですね、休暇で家に帰った時に、まあ、次のバジャンを覚えてですね、 学校に戻ってきました。
We'll sing that bhajan together so that some of you who are slightly dozing off can sing this bhajan and then feel very much awake.
じゃあですね、一緒にこのバジャンを歌って、まあ、眠ってる人、ね、眠い人はですね、目を覚ますことができるでしょう。一緒に歌いましょう。
サイバジナビナスクシャンティメイサイバジナビナスクシャンティメイSai Naam Bina Anand Nahi
Sai Naam Bina Anand
Nahi Hari Naam Bina Anand Nahi
Hari Naam Bina Anand Nahi
Prema Bhakti BinaUddhar nahi
Prema bhakti
bina Udhar nahi Guru seva bina Nirvan nahiGuru Seva Bina Nirvan Nahi
Guru Seva Bina Nirvan Nahi
Sai Bhajan Bina Sukh Shanti Nahi Jap Dhyan BinaSamyog nahi Prabhu darsh bina Pragyan nahi Daya dharma bina Satkarma nahi
Now this bhajan he had learned and come to Vrindavan.
このバージョンをですね、今言った学生が自分のふるさとで学んで、で、ブリンダバンに帰ってきました。
And when he sang this bhajan, Swami said, it's so beautiful.
で、このバージョンをその方が歌った時に、スワミは本当にそれが美しい。
Swami asked him, please teach me this bhajan.
で、スワミがその方にですね、そのバージョンを私に教えてくれって言ったんですね。
And from that day onwards, for almost a month,
その日からですね、ほとんどその次の1ヶ月の間は、
Swami would call Rupak Sharma and tell him, teach me the bhajan. Come on, you keep singing bhajan, that bhajan in front of me, in my presence.
その ルーパクシャルマっていうのが彼の先輩なんですが、その方をそばに呼んでですね、いつもその私の前でこのバージョンを歌い続けなさいというふうにおっしゃってました。
Swami would go to feed the deer and other animals in the cage.
で、Swami はですね、ブリンダーバンの動物たちが飼われているところがありますけど、そこでその鹿とかそういう動物たちに餌をおあげになりますけども。
And Rupak Sharma had to follow him wherever he would be.
で、Swami がどこに行かれるのもですね、Rupak Sharma さんはいつもその一緒について歩いて。
And keep singing that bhajan near his ears.
そのバジャンをですね、スワミの耳のそばでいつもこう歌い続けていなければなりませんでした。
And all of a sudden, during summer course,
で、突然、まあ、ある時突然、ある日突然ですね、その夏季講習の最中に、
This was the summer course of 1979.
1979年の夏季講習のことだったんですけども、
スワミ suddenly sang this bhajan during his discourse.
スワミはその御講話の中でですね、このバジャンをお歌いになりました。
That was the first time Swami sang this bhajan.
それがスワミがこのバジャンを初めて歌われた時のことであります。
And then Swami came back after the discourse to the bungalow.
で、御講話が終わって、スワミのお住まいのバンガローと呼ばれるところに戻ってこられまして。
Swami called Rupak Sharma, where is Chinna Rupak? Small Rupak.
で、ルーパクさんというのは大きいルーパクさんと小さいルーパクさんがいましたんで、その小さいルーパクはどこにいるかとスワミ帰ってきて聞かれた。
Chinna Rupak means small Rupak.
Chinna Rupak.
The Pedda was, the bigger Rupak was Rupak Changakuti. Chinna Rupak was the small Rupak.
まあ、大きなペダ・ルーパクさんという方も言いましたんですが、まあ、小さいそのルーパクをお呼びになったんですね。
And then Swami asked him, did I sing it well?
で、私はそのうまく歌ったかいってお聞きになったんですね。
Then he said, Swami, you are God, you are the composer, you sang. Swami said, forget all that.
で、その学生はですね、いや、Swami, あなたが神様、あなたがお作りになったんですって言ったら、Swami はもうそのこと忘れろとおっしゃったんですね。
Swami said, I am very grateful to you for teaching me this bhajan.
でスワミはその学生の方にですね、本当にこのバジャンを私に教えてくれて、とても感謝しているというふうに申し上げ、おっしゃったんですね。
That was Swami's beautiful way of telling us, teaching us that, look, you need to do this.
で、これはですね、私たちに、君たちがこのようにしなければいけないということを教える、その、すごいこう、なんていうか、見本を示してくださった。
Sometimes we get so carried away that we forget to be grateful.
私たちはいろんなことにそのついつい我を忘れてですね、感謝の心を忘れてしまいます。
Swami says that gratitude is the most basic hallmark of a human being.
Swami はその感謝の心っていうのが人間である印の一番その根本的なものであるというふうにおっしゃいます。
All the plants, insects, animals, all sentient and insentient beings, they are all, every moment they are grateful.
でその植物とかですね、動物とか、その生きているもの、すべてのものはですね、一瞬一瞬、非常にみんな感謝に満ちていると。
Every moment, whole of nature is expressing gratitude.
で、一瞬一瞬、そのすべての瞬間において、自然界全体はですね、感謝の心を表現していると。
And sometimes we are not grateful to our own parents.
しかし私たちはですね、自分たちの両親にすら、感謝をしてないこと。
Sometimes we feel that we are better than our parents. We can teach them.
で、時には私たちは自分はその自分の両親よりか優れていて、私たちは両親にいろんなことを教えることができるというふうに感じることがあります。
Sometimes we feel that I am smarter than my teacher.
時には私は自分の先生よりか自分の方が頭がいいというふうに感じることもあります。
A teacher teaches the basic alphabets to a student.
まあ教師はですね、私たち学生たちに非常にこう基本的なアルファベットを教えてくれます。ABC を教えてくれます。
And when the student grows into a very famous scientist,
でその学生がですね、非常にこう有名な科学者になったとすれば、
should the student feel that I'm better than my teacher?
でその学生はですね、自分はその自分の先生よりか優れているというふうに感じるべきなんでしょうか。
Now this is one thing, this wonderful feel of gratitude that bhajan instills in all of us.
でこの非常にその素晴らしい感謝の心っていうのはですね。バジャンが私たちにこう植え付けてくれる素晴らしい資質の一つであります。
So this is what bhajan does to a human being, to a sadhaka.
これがそのバジャンがですね、私たち、まあ、霊性修行者にどういうことをもたらすかというものの一つの側面であります。
Then bhajan teaches us the dynamics of rhythm.
それからバジャンはそのリズムのダイナミックな、なんていうか動的な側面を教えてくれます。
Through bhajans, we learn how to be one with nature.
私たちはそのバジャンを通じてですね、自然界とどのようにすれば一つになることができるかということを教えてくれます。
There is a rhythm to which the whole of nature gets adapted, is adapting every moment.
で、一瞬一瞬その自然界の全体がですね、取り入れているこう基本的なリズムというものが存在します。
Which we can call the rhythm of nature.
それを私たちはまあ自然のリズムと自然界のリズムと呼ぶことができると思いますが。
When it rains, there is a rhythm.
雨が降るときにはそこにはリズムがあります。
When water flows, there is a rhythm in it.
水が流れるときそこにはリズムがあります。
When I breathe in and breathe out, there is a rhythm in it.
私たちが息を吸い込み息を吐くときにそこにリズムがあります。
My heart itself is keeping rhythm and telling me that you are still alive.
で私 の, その心臓そのものがですね、こうリズムにリズミカルにこう打って、私たちが生きていることを教えてくれます。
How does the heart beat? Tuk, 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 like a metronome.
どのようにその心臓が打つでしょうか。メトロノームのように規則的にこう打ちます。
If that pattern gets disrupted, Swami says.
もしそのパターンがこう乱れれば、まあ、スワミがおっしゃるんですか。
So the tuk.Duk becomes duk 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 duk. We start playing. We have to go to the cardiologist.
ですから心臓が今そんな打ち方をすれば、私たちはもうすぐにその心臓科医のところに行かなければいけません。
We can't take things for granted.
あらゆることをその当然だというふうに受け止めることはできません。
And when you are singing bhajan,
皆さん方がバジャンを歌っているときは、
we look at the tabla player.
私たちはタブラプレイヤーをこう睨んだりします、見たりします。
And then we feel very comfortable, like here is a person who is going to really maintain the rhythmic pattern of this bhajan.
私たちはそのタブラを演奏する人を見てですね、バジャンを歌うときにそのちゃんとこうリズムを保ってくれる人がいると言って非常にこう安心します。
The entire bhajan depends then is based on the rhythmic pattern.
でバジャン全体がですね、そのタブラなんかを演奏する方のその方のリズムのパターンによってこうその全体が維持されるわけであります。
So in the easiest manner, universally, bhajan gives us this awareness of the universal rhythm.
ですからそのこうバジャンを歌うことによってこの普遍的なリズムというもののその感覚をつかむことができます。
We learn to live a balanced life.
でそれで私たちはそのバランスの取れた人生を送ることを学ぶようになるわけです。
Just imagine a person who is completely inebriated, completely drunk.
まあ完全にこう酩酊している人のことを想像してみてください。
And when he walks,
酔っ払ってる人がこう歩くときは、
people make fun of him.
まあ人々はその人をこうなんていうか見て、
because the rhythm of his life is disrupted.
まあそれはその人のその動きあるいはその生活のリズムが完全にこう乱れてしまってるからです。
Swami says that is what happens to people who are intoxicated.
まあそれはですね、酩酊してる人々にはそういうことが、リズムが壊れてしまうという症状が起きるという。
Sometimes the best of vegetarians also and teetotalers also could be intoxicated.
時にはですね、その全くお酒を飲まない人も、それからまたベジタリアン、完全なその菜食主義を守っている人もですね、そういう酩酊状態に陥ることがあります。
Intoxicated by my position in the society,
それは社会における
by the wealth that I possess,
自分のその占めている地位によって酔っ払ったり、それから自分の持っている富に酔っ払ったりするわけですね。
By my racial superiority,
それからまた人種的に自分がこう他の人種よりも優れているというそういう思いだったり。
And in that process, we completely miss the rhythm of life.
でそういうものにこう酔ってしまうとですね、完全にその人生のリズムをからずれてしまいます。
Like a drunken person, one step here, then the other step somewhere there.
まあ、それ酔っ払った人のようにその一歩目はこちらに来ると思うとその次の一歩もなんかよろけて向こうにこう歩いてしまうという。
In Japan it doesn't happen. I'm 100% sure.
まあ私はそういうことは決して日本では起きないというふうにもう確信しておるんですが。
People don't get over drunk and then walk around in the street like this.
人々は決してその飲みすぎて、まあ、道をですねこういうふうに歩くことはないと思います。
But I have seen how comical a person looks when he is drunk and tries to walk on the street.
しかしその酔っ払った人はですね、道を歩こうとする、その姿はいかにその、なんていうか、おかしいなものであるかっていうのを見たことがあります。
So the bhajan lends us this equanimity, this equipoise in life.
ですからこのバジャンはですね、私たちにこのあらゆる状況においてこう平静を保つという、そういうことを教えてくれます。
皆様、いかがでしたでしょうか。スーネム博士のバジャンに関するお話は、バジャンを通して、私たちも、より神を身近に感じ、神の私福を経験できるものであることをご紹介くださいました。サティア・サイババ様からの愛に、心からの感謝をお捧げいたします。デリオサイ2015年3月号は、これで終了します。みんな幸せになりますように。
一心より